皆さんこんにちは、京都府会議員の二之湯慎二のラジオ慎二、今回も始まりました。どうもありがとうございます。今日はですね、初めて二之湯慎二の自宅で収録をしています。T 君どうもありがとうございます。今日は事務所で膨大な作業があるということで、もう僕がいる場所がなくなってしまったということなんですけども、この自宅なんですけど、蛍光灯とか冷蔵庫とか、まあ、そういうなんのこう音がまた入ってしまうかなっていうことみたいなんです。でこの前も二之湯さんラジオ聞いたで工事の音入ってたな言われましたけども、まあ非常にそういう、庶民の生活がにじみ出るようなラジオ新人、これからもやっていきたいなと思ってまして、今日はその最たるものではないかと思うんですけども、最後までお付き合いいただけたらというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。今日も私の説教、日本復活の政治論信じて忘れるに対していただきましたご意見ご感想にお答えするという形で進めてまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、ではですね、今回は前もあったかもしれませんけども、府市のいわゆる関係ですね、この本では、府市不協調と書いて不幸せと読ました関係についてですね、やっぱり今までにこういったものを扱った書物っていうのは、まあ、少なかったというかほとんどなかったんじゃないかということで、まあ、その実態をねもっと詳しく今後研究すべきで発表すべきでないかと。それでじゃあその不幸せな関係を今後どう改善させていくのかっていうね、具体的な方法論も模索して、知らせてほしいというようなことでありまして、まあ、確かにおっしゃる通りでありまして、まあ私も、これで大体2年ぐらいになるんだと思うんですけど、この問題に、まあ、着目をして、研究していたんですけど、なかなかやっぱし難しかったですね。しかしまあだいぶ分かってきました。この不幸せっていうことの問題の本質ですけども、結局はまず一つは公務員が増えるということです。で公務員増えるということは税金というのはまあ限られた、例えば、府と市が京都にあってもですね、なかったもですね、まあ、同じぐらいの税金が入るわけですから、公務員が増えるということは投資の財源が少ないと。しかも府と市がですね、まあ、二元的にですねバラバラで、同じ分野で投資するということは非効率でそれぞれ少ない、まあ、投資をしてしまうと、まあ、これによって京都の発展が実は阻害されているというようなことだと思います。まあ、これがですね、まあ、だからまずそのお金の問題ということがこの問題の、本質的なところにありますんで、まあ、税金がですね、まあ、潤沢にあったというか、まあ、高度成長からまあ安定成長してもですね、まだまだお金、役所にも、まあ、お金があった時代にはですね、まあ、問題にあえてしなかったんだろうというふうな気がします。昔から府と市のいわゆる二重行政というね言葉で、二重行政も無駄やと言われてたけども、まあ、それを徹底的にじゃあ解消しようというようなことにはならなかったと。まあ、それとですね、やっぱりまあ今私自身も非常にまあ悩ましい立場であるわけですけども、役所がと議会が緊張関係を持ってね向き合うと、まあ、こういうなんがねやっぱなかったと思いますね。地方議会多くのところはね、で京都はもうほとんどなかったと思います。京都はですね共産党が強いと、だから共産党以外のところが非共産勢力ということでまとまると。この前の市長選挙もそうでしたし、でそういう中でまず政党が異なってもですね、まあ、非共産勢力のいわゆる与党だという言い方でそんなに、徹底的に、まあ、議論もしない、揉めないと。でましてやですね、自分たちが共産党の市長ではダメだと、まあ、共産党の知事ではダメだという形で作った知事、ね、市長に対してね議会でね本気で議論するのかってこれはしないですしね、日頃からその役所の、改めるべき改めるべきだというような形でねいろんな研究調査研究する方しないですね。まあ、これは本当よく分かりました。先輩方の活動スタイル、そして私が、こういう時期に議員にならせてもらって、持ってる意識活動スタイル全然、まあ、異なります。ですから、まあ、この ようなとこで今私もちょっといろんな悩ましい問題を抱えておるわけですけども、まあそういうことですね。だから不死の不幸せの問題なんかも取り上げなかったですね。で、さらに言うとですね、風と死、まあ、特に風がね京都市に対して非常に気を使うと。で、府会議員も、まあ、市会議員に対して非常に気を使う、自分たちの選挙のこともあるし。で、だからもし分かってたとしてもこういう問題言えない。またね、この京都市とかね市会議員さんの場合でいくと、あの、まあ、生活密着なところから京都市域というところに限定された、まあ、公益行政って言いますか、お金があるからいろいろできる。例えば地下鉄なんかもそうですけどね、まあ、そういうことをやると。そういう人たちはですね、なんて言うんですかね、市とね風とねどういう関係になるかみたいなことをね、まあ、考えんでもいいような立場にあるんですね、日頃をね、もう京都市内における、風の権限っていうのは、まあ、一般の人々の生活からしたらね、分かりやすいのは、まあ、高校と河川と警察だけだと。で、それ以外にもさまざまな許認可業務とかね、まあ、商工行政とかあるんですけども、京都市民、そしてその代表市会議員で京都市の役所、こういう人たちが、はそれ以外のところは京都市が基本的には国との関係の中で、何でもできるんだというような発想でありますから、風との関係がどうなっているかっていうようなことは、これは風の関与は一切なくせということぐらいしか考えないと、まあ、ここの思考停止があったと思います。ですからこういうまあ不幸せな、ね、構造的な問題っていうのはまあ考える必要なかったというようなまあことだと思います。これが今までこの不幸せ問題というものが、まあ、いろんなところで扱われなかったと、研究されなかったということだと思いますが、まあ、そういう時代ではないと先ほども申しましたが、これは結局風と市に同じ仕事をする部署があって、それぞれに役人が配置されてゴミが大きくなっていると。その分皆さんに還元すべき投資すべき財源が少なくなると。しかもバラバラにやって非効率だと。で、これをお金がないと役所が自ら言う時代に改めなければならないと、こういう時代になりましたので、徹底的に、まあ、研究したいと思いますけど、まあ、そのことで、でまた先日も私京都府議会の本会議で質問しました。で、まあ、テレビで、放映されましたので見ていただいた方もおられるかもしれませんけど、これに対する、まあ、知事の答弁がですね、まあ、非常に分かりにくいと。で、まあ、知事は賢い方なんですね、賢明な方なんですが、まあ、まあ、もともと、総務省の役人ですので、賢い。で、いろんなことを知ってる。だからそれを全部ね、わざと答えるんですね。そうするとですね、質問してる側がですね、その長い長いね、細かい詳しい答弁をね、聞いてる間にね、ちょっとね、はぐらかされるようなとこがあるんですね。で、まあ、それでですね、まあ、聞いてる方も、なんだろうと、こう、何を言ったんだろうな、と。いうふうに思われたと思うんですが、まあ私もそういった、何て言うんですか、感想を述べさせていただきましたけど、まあよく議事録を読み返してありますと、例えばこのね、不幸せ、いわゆる二重行政と言われてきたもの、私はこれから二元行政と言いたいですが、これはですね、結局、風と市のね、規模が近いっていう、まあ、ことだっていうふうなことがね、言って、見解が示されていたわけなんですね。というのは、規模が大きな役所になればなるほど、基本的には独自財源があるんですね。で、その独自財源で、国が法律で、市町村はこれしなさい、府県はこれしなさい、っていう風なね、決めたのと違うところの仕事をすると。だから、独自財源というのは、例えば京都なら、京都の事情に合わせた、まあ、仕事をしていくわけなんですけども、京都の事情って言ったら、まあ、風が認識しても市が認識しても似たようなもんになるんで、それに対する、まあ、行政というのも似たようなもんになると。だから独自財源があって、まあ法律で定められた以外の、まあ、言ってみれば余力、まあ、余分なっていうか付加的なっていうか、そういう仕事をする、そこに、二元行政が発生するわけですけども、これが例えばですね、風都市のね、規模、いわゆる財政規模もですね、全然異なれば、 似たようなことにならない。実は京都市以外のところであんまり府と市町村のことがですね、いわゆるこの非効率な二重行政とか言われないのは規模が全く異なるからなんですね。まあ、そう考えますとですね、この不幸せ解消の答えというのは国と府と市の市町村のこの規模をですね、しっかり、差をつけるっていうことなんですね。まあ、国と府県なんかかなり差があります。で、京都府と京都市なんかは、まあ、はっきりして財政規模で言ったら京都市の方が大きいくらいですから、このアンバランスを是正するということです。答えといえば、まあ、府県合併で、府を大きくする。まあ、これはだから道州制っていう議論にもつながっていくわけですが。で、もう一方ですね、大きな市を、まあ、分割していくと。まあ、大きな市になりますと、破棄して、もう、役人がもう1万人を超える、そういう役所をね、使って住民密着の仕事をするわけですけど、非常に役所のマネジメントも悪いし、またその地域住民に密着したね、きめ細やかな行政サービスっていうのは非常にしにくい。やっぱり 市町村の規模は小さければ小さいほど、いわゆるその、住民のですね、生活状況に応じた、行政ができると、まあ、いうようなことでありますんで、市を分割する。まあ、どちらかだ。まあ、どっちもやってもいいと思います。で、まあ、それが、簡単に言えば解決方法になると思います。で、大きなね、政令市、というか政令指定市として大きいです。財政規模大きいから、いわゆる、本来は府県がやってもいいんだけど、政令市もしてもいいですよっていうね、いわゆる、しても良い、できる規定というものがあるんですね。例えば、今、私が、京都の歯科医院さんと取り組んでる、動物愛護センター。これは府にも市にもあります。そして府の施設も京都市内にあります。これはですね、今、環境省が所管してますけども、基本的に動物愛護の愛護と管理に、ね、関する法律でね、府県の知事には、まあ、こういったことができるようなしなさいと。で、政令指定都市にも言ってるんですね。これだから政令指定都市も規模があってできるから言ってるんですね。ただ施設を2つ必要だということは言っていないんです。例えばね、高校とかにしてもね、まあ、府県は高等学校をね、公立高校設置しなければなりませんけども、政令市はできる規定のはずなんですね。で、このね、できる規定っていうのがね、いろんなね、二重を生み出している部分ですので、これは結局政令指定都市がの規模が大きい、だから財政的にはできるだろうということなんで、国と府県と市町村の規模をのアンバランスを是正すると、それは府県合併か、政令指定都市の大都市の、まあ、分割化というような、まあ、やり方になるというふうに思います。まあ、そういう分割、まあ、市の分割や府県合併ということもあるんですが、まあ、そもそもですね、でも考えていかなければならないのは、これから例えば10年、30年、50年、この日本国、またはこの京都府域のね、いくさまざまな地域で、どういうまず行政需要があるのかっていうことを見極めるべきだと思います。例えば京都、市内のね、人口の推移を見て、どんだけの小学生が、まあ、いるのか、いるだろうと思われているのか、高校生がいると思われているのか、まあ、これによってね、小学校のね、数、教員の数、高校の数っていうのが決まっていくと思いますね。例えば産業が、例えば空洞化して新たな産業を作らないといけない、まあ、これも行政需要と言えるかもしれません。まずどういう行政需要があるのかを見極める、それを、行っていくためにはどういう行政が必要なのかっていうことを次に考えるわけです。例えば、30年後の京都市内に、まあ、高校生は例えば今よりね、まあ、30% ぐらい減るかもしれませんね。そうした時に高等学校っていうのは、まあ、単純に言えば 30% 減らしてもいいと。で、それを高校を、そういう数の高校を運営していく教育委員会って果たして府と市に分かれたままでいいのと。高校を扱う教育委員会っていうのは一方化してもいいんじゃないのか。まあ、そういう話になると思います。また、例えば、その高校が、の数が減るっていうことになれば、跡地利用ということが出てくると思いますけども、その時、そこそこ大きな範囲のですね、 高校跡地、これをどのように使うのか、それを例えば何か箱を作るのか、まあ、いろんな整備がいると思いますけど、それを整備した上で維持するっていうことを考えたときに、どの程度 の財政規模の役所があればそれを維持していけるのか、まあ、こういうこと で、でそれを考えていく中でですね、いわゆるまあ本来の事業仕分けといいますか、まあ、国のような大きな財政規模を持つ役所、またはまあ今の府県か、それより大きい、まあ、府県になると思いますけども、そういったところが持つべき、まあ、仕事ですね。それとやっぱり、住民の一番身近にあって、義務化もから行政サービスを提供する役所が担う仕事、まあ、こういったものがそれぞれどういう仕事になっていくのかっていうふうなことを仕分けをしながらね、まあ、大胆にこの今の行政の仕組みを変えていく必要があるんではないかというふうに考えています。こういった大きな流れの中で、実は京都の不幸せの関係も考えていかなければならないというふうに私は思っています。はい、次ですね、次は文献と自立というふうな、まあ、キーワードをまたされまして、まあ、私の、書物にもですね、まあ、基本的に文献っていうキーワードと、あと、まあ、自立っていう、まあ、キーワードありましたけど、まあ、それを今必要とする国家的な転換期ですと、でこの具体的なあり方をどんどん模索してくださいというような、まあ、ご提言をいただきました。まさにそういうことだというふうに思っています。まあ今日本の問題の大きな問題の一つにですね、まあ、国民が非常に国民の依頼心、国家行政に、まあ、依存 しようと、また、まあ、会社もそうだと思いますけども、例えば学生の大企業の志向が強まっていると、まあ、そこ行ったら安定なんじゃないかと、だからそこで、まあ、に貢献しようというよりも、まあ、そこに、まあ、頼っとけばいいだろうみたいなね、まあ、そういうね依頼心の増大っていうのが非常に多いと思いますね。そもそもですね、何かこの我々の生活の中にですね、まあ、自分のこと、まあ、ほっといても誰かが守ってくれるだろうってい う前提がやっぱりちょっとおかしいんですね。例えば今年金の問題とかでも大変なことになってます。あれは確かにまあ大変なことなんですけども、もしかしてですね、物事の考え方の根本にはですね、そういう、まあ、公的年金にそもそも耐えるっていうことではなくって、自分で、まあ、最後のまで、いろんなことを整えて生きると、まあ、そういう発想がある、まあ、人、これのこういう人ですね、どんどん本当は増やしていかないといけないんではないかというふうに、まあ、思ってますね。まあ、今はまあ私の年金なんかも、まあ、失業の年金なんかも、まあ、増えているわけですけども、まあ、基本的にはもう自立なんだと、で国は頼るものではなくて国を支えるものなんだというね、まあ、ケネディの言葉にもありましたね。国が我々に何をしてくれるかではなく、まあ、我々が国のために何ができるかだと、まあ、そういうふうなやっぱり精神に戻る必要があるんじゃないかというふうに思います。そもそもですね、日本人は、まあ、農耕民族だと言われますけども、まず、まあ、開墾して田を作ると、それを守るんですね。でそれ武装して守るんですね。そうなんですね。だから非常にですね、まあ、自立していたっていうことだと思いますね。幕藩体制、まあ、江戸時代でもですね、まあ、実は徳川家が何でもかんでもしていたわけではなくって、まあ、徳川家 もう各地にいる、まあ、夕藩ですね、非常に力の大きい藩のこうバランスの上にですね、まあ、成り立っていたと。で、それぞれの各藩はですね、自分たちの藩の運営には非常に自由があったというか、自分たちで治めてたわけですよね。でまたその藩でもですね、例えば、まあ、一般的に、言われるのは、武士が徹底的に農民を管理してたということではなくって、まあ、農民は年貢を納めると、武士階級が農村に介入するのは年貢の取り立てだとか、 で殺人の取り締まりぐらいのことであって、それ以外は農村で、農民は百姓は自分たちのことは自分たちで、まあ、していたというふうに、まあ、それぞれのところでね独自でね自立して、ね、自分たちのことは自分たちでしていたというこういう、まあ伝統がある。これが実は我々の、まあ、国柄なんですね。まあ、それを、明治になりまして、岩倉剣王使節団が西欧列強のね視察をして、まあ、ここで、当時のプロシアのですね、まあ、官僚制、これが中央にね官僚機構をガチッと作って、まあ、ここにいろんなこう権限力をね集めて、でこれで、富国強兵だと、で近代化工業化を進めてね、で、それによって、まあ、植民地化を防ぐと、むしろ帝国主義的路線を取ると、まあ、こういうふうな、まあ、ことであって、ここからいわゆる中央集権的な、まあ、官僚が、まあ、この国を、まあ、治めていくみたいな、国になったわけですが、これはたかだか140年のことですね。で私の、セッチョにも名前を使わせていただきました元京都大学教授 の上田敦先生ですけども、今上田先生だとですね、縄文時代という、まあ、ことです。縄文時代っていうのは、まあ結局、まあ、縄文海進が進んで今の日本列島のような形になってからのこの国土で生きた人々の、まあ、暮らしのあり方を研究して、まあ、そこから日本の本当の国柄っていうものを、模索していこうと、まあ、いうことですけど、もう基本的にずっとこの自立、それぞれの、部族が自立、まあ、日本は非常に狭い、今でも狭い部類に入る国土ですが、山あり谷ありとね川あり、非常にその地形の起伏の激しいね、とこで、そういうところでは結局群雄割拠といいますか、なかなか平坦なところを武力でボンとこう収めるんじゃなくて、そういう山を越え谷を越えっていうところではそれぞれの、地域にですねそこを治めている、まあ、部族豪族そういう人たちがいて、その人たちが、まあ、連帯をしていったんだと。でそれのまあ象徴が以前は大きみと言われ、今は天皇陛下ですけども、そういった、まあ、皇室を共に、立てまつるといいますか、まあ、そういった文化だというふうに、まあ、私は今認識してるんですけどね、まあ、そういった実は国柄だというふうに思うんです。ですから文献っていうのは例えばその行政の効率化という観点から、まあ、ではなくって、そして、地域にふさわしい住民サービスを提供するとかそういうことではなくって、まあ、それもそうなんですが、まあ、より根本的には我々の国柄に沿っていると。そもそも我々は、それぞれの地域で、自主性を持って自分たちのことは自分たちで、するという、部族、一族、そういった、人たちがいて、その連合が日本なんだという、まあ、国柄に立ってですね、文献のことを考えていきたいなというふうに思ってますね。まあ、それが地方の、まあ今の市町村不健性みたいな、まあ、二層性なのかどうなのかというのはあります。いろんな議論はこれからあると思いますけども、私は二層性がいいと思いますが、その最小単位ですね、その最小単位を考えるときに、実はその古代からずっと続いている郡という単位ですね。この郡という単位はその河川の、まあ、流域で、まあ、郡という範囲が作られていたと。で、昔からですね、自然、この日本の起伏に富んで、まあ、急峻な山地のあるこういった国において、人々の、まあ、移動とか交流をある種妨げていた、そういう自然環境によって、文化の均質性が、まあ、担保されているある種の単位というのはその、まあ、軍のような単位だろうと。でこれを基礎に 今後の市町村を参加していたらどうなんだろうかと、まあ、そういうことを今議論しております。まあ、実際ですね、今京都府と兵庫県にまたがっている丹波の国ですね、ここでやっぱりその今この丹波手を取り合ってやっていこうよっていうね、大丹波構想っていうのがね、これ実はあるんですね。京都でいうと、まあ、亀岡とか、まず南丹とかですね、で、まあ、兵庫でいうと笹山とかね、ああいうところになるわけですけども、まあ、大丹波構想というのがあると。まあ、府県制というのは非常に明治になってから、まあ、なんていうか恣意的に引かれたような境界でもあるんで、やっぱりその郡というね、河川の流域に沿って作ったある種そういった自然の状況によって人々の移動交流が制限されたりした中で、培われた文化的均質性というか、それで歴史を共有しているというか、そういう単位で基礎的な単位ができたら行ったらいいんではないかというふうに思いますし、でそこが基本になってですね、あとはまあその広域、まあ、自治体、そしてまあ国、まあ、これの単位、まあ、役割っていうのは、まあ、先ほどの申しました通りですね、今後日本というのはどういう国になっていくかとか、どういう行政需要があるかと、そのためにはどれぐらいの規模の役所がどのような仕事をするのかというのを考える中で模索していったらいいと思います。まあ、しかしですね、悠長なことは、まあ、あんまり言ってられないというふうに、まあ、思います。先日ある人の言葉で、日本人というのは本当に大変になる状況にならないと動かないというふうな、まあ、言葉を聞きました。外国人の方のね、ベストセラー作家の方でしたかね、の言葉でしたけども、あ、そうだなと。まあ例えば不幸せな関係とかもね、普通生活したら全然分からないんですよね。で、行政のことを、専門に研究していくと、あ、分かると。で、これ問題だといっても、なんもう危機感がね、共有されにくいというかね、で、これは悪いよ、良くないな、多分良くないやろなっていうふうに思っても、それを放っておいて、でもどうしようもなくなったような時に慌てふためくみたいなところがどうも私もあるんじゃないかと思うんで、まあ、私そうならないように、まあしっかりじっくりと、まあ、研究を続けて、で、声を大にして、もう課題をみんなに示し、その解決を示してやっていきたいと思います。今日もちょっと具体的に模索と言われましたが、抽象的な話になりましたが、具体的にしていくのはこの2年ぐらいの課題だと思いますので、まあ、これからもいろんなご指摘ご意見をよろしくお願いいたします。はい、今日も2つの、まあ、テーマというかご意見に対してお答えをしてました。まあ、似たようなテーマを扱ったつもりなんですけども、まあ、ちょっとまだなかなか、具体的な話ではなかったかもしれません。また専門的な話だった部分も多かったと思いまして、聞きにくかったかもしれないなと思うんですけども、一つ幸いなことにこっちの方が雑音多いかなと思ったら、こっちの方がどうも少ないみたいなんで、まあ、そういう意味では聞いてもらいやすいのかなというふうに、まあ、思います。まあ、そんな、まあ、冗談はさておきですね、まあ、これからも、まあ、やっぱり政治っていうのは、まあ、理念とそして、具体論だと思いますんで、まあ、この、ね、具体論の方が、弱いと、まだまだだというのは、まあ、私も思ってますし、これを本を出した時からそう思ってますし、昨日もある大学の先輩に厳しく指摘をされたところですから、まあ、これから具体的な研究をより進めて、また分かりやすい説明ができるように努めたいと思います。このラジオ新知、これからも続けていきますので、どうぞこれからもよろしくお願いいたします。ありがとうございました。